子どもの眠りと育ちの秘密。
こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は眠りをキーワードに、純子さんから幅広い視点で様々なお話をたっぷり伺っています。純子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、さあ、これが2月16日配信ということで、暦の上では春となりましたけれども、純子さん、今日はどのようなお話になりますか？
はい、で、立春も過ぎて、はい、暦の上では春ですが、まだまだね、はい、寒い日は続いていて、
はい、
なんというか、寒い季節ならではの、まあ、服装をしたりとか、食べ物を食べたりとかしてると思うんですけど、それはそれで、まだまだ、それでも良いんですが、本当にちょっとだけ、春の要素を、生活の中に入れてもらうと、こう、春先に、気温がこう、急激に上がってきた時とか、環境が変わった時に、こう、 うまく乗り越えられる助けになるんじゃないかな、と感じているので、そんなことがちょっと言えたらいいなと思います。
はい、そうですね。もうこの時期になりますと、食べ物なんかは割と早めに春のものがスーパーに並んだりしますよね。
そうですよね。
うん。
まあ、いちごが、年末に出るのはちょっと早すぎるんですけど、
うん、
例えば、この時期って、ちょっとね、苦いお野菜がお店に並ぶんですね。
う
ん、
はい。
苦い野菜って、どんなものがあると思います？
苦い野菜で春っていうと、キノトウとかですかね。
そうですね。フキノトウとかありますよね。
うん。
あとはどんなのがありますか？
あとは何でしょうね。その、菜の花とか。
うん。
刃物で苦いとなると、
はい、
名前にも春がつく春菊とか、そのあたりですかね。はい。はい、
そうですね。ちょっと苦くて、うん、まあ、小さい子は、なかなか手が伸びないかもしれないんですけど、
う
ん、
そうですね、はい。
まあ、こごみとか、あと、うるいとか、うん、こう、うん、本当にちょっとしか並ばないんですけど、
うん、
で、そんなたくさん食べなくていいんですけど、
はい。
こういう苦い野菜って、やっぱりこう、春先の、こう、体にとっても必要で、
うん、
ずっとやっぱり冬ってこうエネルギーを蓄える、うん、お野菜とかが多いから、
はい、
やっぱり体もいろんなものを溜め込もうとして、ね、
うん、
冬を乗り越えるために溜め込む傾向にあるところを、やっぱり春ってこう発散する季節なので、
はい、こう
外に出していきたい時期なんですけど、
はい、
そのずっとと溜め込むものばっかり食べてると、
うん、
体が春になった時に追いつかなくて、
うん、
結構体がしんどくなっちゃったりすることがあるんですね。
はい。
で、春ってこうなんだろうな、光がこうすごく強くなったり、まあ日差しも日が長くなったりとか、こう外に出たいっていうような感じになると思うんですけど、うん、でも体がまだまだ引っこもってたいみたいになってると、
うん、
どうしていいのかわかんないっていうか、なんかうまくこう、うん、波に乗れないみたいな感じになるので、
うん、
本当にちょっとずつでいいので、こういう苦いものを口にしてもらうといいかなっていうのがありますね。
うん、私個人
食べましょう。
うん、そうですね。 個人的には春菊私結構好きで、
あ、いいですね。
生でもサラダで食べたりするんですけど、やっぱり子供たちは全く食べないですね、やっぱり。
食べないですよね。
はい、大人だけですね。で
ねえ。
もなんか、春菊、割と生で食べてもシャキシャキして美味しいですし、で、冬は鍋に入れたり、まあ、あと、浸しとかですかね。その苦味
そうで
を
すね。
楽しむっていうか、うん。
はい。そうですね。なんかこんな苦いものをよく食べるなって思う時ありますけど、まあ、お子さんだと、なんか、一番抵抗ないのは菜の花あたりかな、と思いますが、菜の花はね、そんなに苦くないから、で、そんなに丼一杯とかいっぱい食べる必要はないので、本当に、なんだろう。一口とか食べられれば、もうすぐ春だねっていう気持ちが味わえて、春をね、楽しみに待つみたいな気持ちになれたら、それでいいかなっていうのはありますね。
そうですね。こう、売られてるお浸し用の菜の花も、ちょっとね、こう、つぼみのところに黄色が見えたりして。
ああ、そうです
ね、
よ
なんか、
ね。
そういうのも子供と一緒に菜の花だねっていうので、こう、食欲じゃないですけど、少しね、こう、春の食べ物からそういう会話もできるといいですよね、すごく。
そうですよね。今ね、スーパーは特に一年中、こう、なんていうかな、変わらない食材を置いてくれているので、すごく便利ではあるんですけど、やっぱりちょっと季節感を感じにくいところもあるので、まあそんなところで、ちょっとこう、季節を感じて、楽しみになるようなことができたらいいかなと思います。
そうですね。まあ、まだね、寒い日も多いですけど、ちょっとね、こう日差しに暖かさを感じたりだとか、ね、
そうで
こう
す
春が
ね。
楽しみっていう気持ちにね、なれるといいですけどね。純子さん、何かされてますか？
そうですね。まあちょっとこう、まあうちもね、そんなに、何でも苦いものが好きな人たちではないので、まあ菜の花、ぐらいになっちゃうかなとは思いますけど、ふきのとうとかだと、天ぷら、うちの子は天ぷらが好きなので、天ぷらにすると食べたりはしますね。なので、
そうで
そう
す
いう
ね。
苦いの食べてるな、しめしめって思いながら、
そうですね。なんかね、こう、春先ってちょっと、なんだろう、その光の強さに自分が負けてしまって、なんかちょっとしんどいな、みたいな気持ちになってしまう時もあって、私はさらに花粉症もあるので、ああ、しんどいな、っていう気持ちになってしまうことも多いんですけど、ちょっとね、こう、今、純子さんに教わったような、春だね、っていうのを楽しく意識するっていうようなね、ことを少
そうだし
し、今年
ね、
は、
そう。
やってみたいなと思いました。
はい、ぜひぜひ私もやってみたいと思い ます。
皆さんもね、もうすぐ、本当に、桜はもうちょっと先ですけどね、暖かくなってきますので、その春先のね、自分の体のためにも、少し、その春と冬のつなぎとして、苦い食べ物、ねえ、楽しんでいただければなと思います。
そう、急にやっぱり体って変わらないので、春になったから春っぽくするだと、ちょっと遅れをとってしまう感じがあるので、ちょっと早めにね、春を意識して、だからし、あの、料理方法なんかも、こう、冬って煮込みとか、こってりした調理法が、割とこう、嬉しい時期ですけど、まあ、そろそろ、ちょっとこう、軽い食感の、簡単に和えるだけとか、あんまり煮込んだりしないとか、こう、さっぱりした感じの、味付けに変えていくと、割と春は楽に、過ごせるんじゃないかしら。 と思います。
そうですね。我が家もちょっとこう苦い食べ物、子供は難しいかもしれないですけど、ちょっとこう一口食べてもらえるような工夫をしてね、春を感じられればなと思います。
はい、
はい、はい。皆さんも今日のお話ね、聞いていただいて、ちょっとね、こううまく春の波に乗れるように工夫してみてください。それでは今回のお話はここまでとなります。純子さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、こちらこそありがとうございました。